主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水無月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきですね、429回。
429、
はい、先日ですね、
はい、
お友達からね、
友達、
はい、東京土産をいただいたんです。
東京土産、
うん、はい、でね、ハッピーターンもらったんですよ。
ああ、うん、どっかで聞き覚えのある話ですな、うん、
で、はあ、ハッピーターンって思って、
ほう、
でちょっと別の仕事先にね、もう所詮ハッピーターンなんで、
所詮ハッピーターン、
うん、なんでもう別に家で食べなくて職場に持って、
成果の、
うん、
はい、
友達じゃない、職場にね、
はいはいはい、
持ってって他の職場の人に分け与えた方が、
みんなで食べちゃってみたいな、
うん、
へ、
もうたかがハッピーターンだから
ハッピーターン、うん、はあ、
って思って持ってって、はい、みんなに分けたんですよ、
はい、
で僕は1個だけもらったんですね、
うん、
でそれはどうも東京限定のなんかスモーク味、燻製味のハッピーターンで、それ食べたらですね、むっちゃうまいんですよ。
むっちゃうまいやん。
むっちゃうまくて、
むっちゃうまいやん。
うわー、こいつらに渡すんじゃなかったと非常に後悔をしましたね。
あの人がいい加減なもの持ってくるわけないじゃん。
だからさ、なんかさ、ハッピーターンって思ってんだよ。
あの人はちゃんと吟味したもの渡すに決まってんじゃん。
うわっと思って、あれ10個か12個入ってたでしょ。
そうよ。
1個しか食べなかったん
だ。マジで、うん、安くないらしいよ。
ちょっと高級ハッピーターンなんですよね。
そうです
よ。まあ、ごめんなさい、幸せ帰ってきませんでした、僕らとかね。
ハッピーターン。
ハッピー、ハッピーが帰ってきませんで、そのまんまストレートでいっちゃいますね。
10分の1だけ。
はい。はい。お土産はきちんといただきましょうね。
そう、
回さずにね、うん。はい。さあ、今日はですね、
なんだ、
奈良県にあります、
奈良県、
はい、
はい。
正倉院について、
はあ、
ちょっと
奈良時代、
はい、喋ってみようという企画です。
へえ、
うん、
え、初めて
正倉院やったことない。
あ、そうなんだ、うん、意外と。
で、正倉院展もね、毎年、
はいはいはい、
秋にね、奈良国立博物館で開催されていますが、過去にも喋ってますが、僕毎年一度も行ったことないし、
行ってた、
うん、で、うん、時々やっぱニュースになるじゃないですか。
時々じゃないでしょ、毎年必ずなるでしょ。
そうね、で行ってみたいけど、行った、まあちょっと人でもだし、ここ昨今はコロナ禍でちょっと気が引けるしで行ってなかった、行ってないんですが、まあ、そもそも正倉院っていうもの自体が、まあ、どういうものなのかっていうのも、
うん、
その建物ぐらいの存在は知ってるけど、
見たことはない。
あるの、 見られるんです、建物自体
ね。まあ遠くから、
なんかあぜく、なんか東大寺に行くと、うん、あぜくら作りの建物らしきものはなんか見たことはある、
う
ん、
それは多分ね、違うや
つ、違うよね、うん、で写真とか見てもこんなでっかい建物は見たき、うん、正倉院は見たことないので、多分偽物か、
そうそう、
見たんだろうなって。
なんだっけ、大仏殿の裏の方なんで行かないエリアなんで、
うん、見たことないと思うんですよ。
全体は区画が基本的に入れないから、そのここっていうのでは見れない
で、あぜくら作り自体は小学校の歴、うん、社会の授業で習って記憶にあるんですよ。
それはまあやるでしょ
う、ね、壁板みたいなのがね、あの三角形で、
三角の方ね、柱を、
で湿気が、湿気の多い時期は、そうそうそう、で換気の時期は、うん、通気良くなるようにとかね、うん、なんかしてるとかっていうのを記憶してて、
うん、
有名な割に知らないし、で正倉院には何が入ってるかも毎年やるわけじゃん、正倉院展って、
うん、
で、いっぱいそこで収められているものを展示してるんだけど、
うん、
ほぼ毎年違うものが
そうですね。
超有名度。
こう、ローテーションするんで。うん、
でな、あそこには何が入ってるのかっていうのも、ちょっと関心があったので。
まあ、今ないですけど、ちなみに。
あ、そうなの？
そもそもあそこにはもう入ってない。横っちょの、
はい、
あ、そういう話は出るんだね。
出てくるじゃないかなと思います、
はい。
で、参考にしましたのはですね、宮内庁、正倉院ホームページというところにね、正倉院の紹介しているのがありまして、
はい、
そこ、そのものを、そのページを、ベースにですね、紹介してまいります。
はい、
まず由来なんですけども、
うん、
奈良平安時代の中央地方の官庁やお寺さんには、
うん、
重要な品物を収める正倉、正しい蔵が設けられました。
うんうん、はい。
この正しい蔵、正倉がいくつも集まっているものを正倉院って呼んだそうです。
だから正倉っていう、あ、院、そういう言葉自体ね。う
ん、だから、
ね、はい、
固有名詞じゃないんだね。
まあね。
今は、あの、東大寺にあるの
って。まあ、あれは有名なんで、まあ、もはや固有名詞ですけど。うん、
昔は、ただ蔵のことを言って指してたんですね、
うん、
で蔵の集まってるとこを正倉院って呼んでたそうです、うん、1000年前はね、
うん、
はい、で東大寺正倉院内の正倉だから、あの、今残っている、
うん、
もうこれネットで検索したらすぐ出てくるし、歴史の教科書にも出てきますよね。
当然
この一棟のみが当時のまま今日まで残っているそうです、
うん、
じゃあ、あの今正倉院って言ってるのは1000年以上前からある。
あ、そうですね。
燃えなかったの？
燃えなかったんでしょ
う。で、この今から言う固有名詞の正倉院の正倉ですね、
うん、
これ3つにお部屋が分かれているそうです。
そうですね、
うん、で、右側が僕らから見て右側、左側になるの？面
と向かってで、そうですね、正面を見て右側、
右側を北、うん、北の倉庫で北倉、
北倉、
北倉、
うん、
で真ん中を中倉、
中倉、
中倉、
うん、
で南側を南倉、
南倉
っていう倉です。
はい、
うん、これ3つも部屋あるの？
そうね、写真を見れば。
で、仕切られてるの中で、
うん、
ドアが3つじゃない。
まあ、一説では中層っていうのは後からもともと北層と南層別々だったのをつないで1棟にしたっていう説もあるんです。
だから、あ、3つの建物が
中層だけ、実はだからあぜ蔵造りじゃないんですよ。
あ、そうなの？
うん、75ページ
はい、おもれき公式テキスト
テキスト資料集
75ページ。
あ、違う、あ、じゃあ違うな、
あ、ここだな、
これ、
あ、持って、あった、
あ、そうそう、あ、違う、これ、これ、これ、
これ、これだ、あ、
これ、中層だけ壁が違うでしょ。
うん、違う。
もともと北層と南層があったのを真ん中を足して一棟にしたっていう説も、
渡り廊下をつないで家に
したんだ、説もあるっていう。
わかんないよね、今更ね、うん、なるほどね。はい、さあ、この正倉院にはたくさん、まあ、倉庫なので、
そうですね、
うん、たくさん物が収められておりますが、
うん、
どんなものが収められているかというと、
はい、
まずですね、天平宝闊8歳
保証、天平宝証8年、
天平宝証8歳8年ですね、都政、
まあ、8年ですね、
うん、西暦756年6月21日にですね、
うん、
聖武天皇の77期77年も経つのしんで、そんなことないよね。
ないでしょ
う、うん、まあそういうやつ、13回忌とか、
はい、
そういうような日にあたって、光明皇后は天皇の、聖武天皇の冥福を記念して居合品など600数十点。
天平正宝ね。これ多分間違ってる。
あ、うん、そうね、うん。すいません。
正宝8年。
はい。
天平正宝8年。
はい。 聖武天皇の遺愛品など600数十点、
うん、
薬品、薬物を60種、
うんうん、
東大寺の、これらを東大寺の大仏さんのとこに奉納したそうです。
うん。
うん、で、こういうことをね、光明皇后は、延べ5回行ったそうで、
うん、
その数々の品々が正倉に収蔵されて保存されることになりました。
うん、
つまり、聖武天皇の私物がいっぱい。
そうですね。
600以上。薬品、うん、薬物だって。
お薬。
まあ昔は貴重な。
まあまあ漢方薬のね、いろんな原料というか、はい。
が入ってるそうです。
うん、
で、あとですね、大仏開眼会をはじめ、
うん、
東大寺の重要な法、あの儀式。
うん。
やなどに用いられた仏具の品が収められています。あの倉庫ですからね。
二つがまあメインですね。大仏の開眼法要の時の道具類と聖武天皇の遺愛の品物っていうのがまあ正倉院のメインのものですね。
あとね、天暦4年。
天暦4年。
950年。
平安時代。
はい。東大寺建作院。
うん。
っていうとこの倉庫からこっちの正倉院の方に移してきた品、
うん、
重機類、
重機、
お椀ってこと、お椀とか食器ってこと、
うん、食器ってまあまあそういういろんな儀式とかの道具類ですね、
うん、もこちらに移されて、これらが正倉院の、
うん、
に保管されて厳重に保管されます、
うん、
で、管轄は朝廷が監督して、
はい、
東大寺によって管理されます、
うん、
はい、で、このでこの後ですね、
うん、
明治8年、だいぶ飛びますね、
明治、
はい、1875年には内務省の管轄に、
うん、
だから東大寺が管理してたのが、朝廷が直接管理してたのが今度は内務省、
うん、まあ朝廷ですけど、
うん、
朝廷というか、まあ、まあ政府、
政府ですね、うん、で内務省から農商務省、
うん、
今の農林省みたいなもんかしら、
そうやね、うん、
で宮内庁、あ、じゃあ宮内省、
省、
そして宮内庁、
うん、
になってこう移されるそうです。
農商務省って時期はねな、
うん、
どういう経緯なんだ
ろう、暇だったの
なんていう
はい、
だずっといわゆる朝廷が管理してるんで、
うん、
いわゆるまあ直封って言って朝廷の許可がないと開けちゃダメなんだよね。
東大寺の人開けちゃダメなの、
そうそう、管理は東大寺がしてるんだけど、開けて中見ようと思ったら直ですか、天皇の許可がないと開かない、だからまあ結果的に
というか、それを1300年ずっと続けてたってことですか。
そうですね、
すごいね、うん、じゃあ東大寺はその朝廷から管理費もらってるってこと、
管理費はもらってんのかな、今だ
ったらそうじゃない、
うん、
うーん、でね、今ですね、
うん、
これがですね、建物ね、
うん、
建物なんですけれど、
はい、
西方庫、宝の倉庫と、東方庫っていうのが今あって、この西方庫ってとこには、
うん、
これ昭和28年にできてるんです。
うん、
正倉に代わって、整理済みの宝物を収蔵しているところだそうです。もともと正倉院にあったのを昭和28年に作った、
うん、
あ、ごめん、西方庫は昭和37年だ、
西は37年、は
い、うん、の方に移しています。
そうですね、だから今正倉院の中は基本的に何も入ってないです、うん、
で毎年秋にこの西方庫が、
うん、
開けられて、
うん、
点検調査が行われているそうです、
う
秋にしかやらない。一番乾燥してる季節だから。
まあ、いわゆる虫干しってやつですね。で、その、まあ、ついでに正倉院展やるっていうのがずっと慣例として。
で、東方向は昭和28年にできました。
うん、
これはね、染め織物や、
うん、
そういうのを中心とした整理中の宝物と、
うん、
正午院経典。
うん、
正午造経典というものを、収納しています。
うん、
正午造っていうのは、元は東大寺の、なんて読むのこれ。
ん？達中。
達中尊。
達中尊勝院。
はい。の、お経の納める。
経像。
として建てられました。
うん、
で、明治年間に、東方向、今の東方向の前方に移築されました。
うん
うん、で、その後、西方向、東方向に移しました。
うん、
中国の隋経、
うん、
東京、あの隋や唐のお経ってこと、
うん、
をはじめ、奈良、平安、鎌倉時代の古い写経本、
うん
が約5000巻収蔵されているそうです。
うん、はい。
で、この東方向、西方向ですね、
うん。
これは鉄筋コンクリート造り。
そうです。
で、空気調和装置が完備されています。
エアコンですな。
うん。だから空調完全に、
そうですね。
じゃあ、いい状態で。
24時間空調管理されてます。
電気代大変だね。
そういう問題じゃないです。
いやー、だってそうでしょ。うん、でも、それ失敗すると、
高松塚がね、
になっちゃうわけですよね。うん、はい、あ。これは、この西方向、東方向っつうのは、
うん、
あれなのかね。この何、正倉院の近くにあるの？
いや、同じその敷地内に風蔵があって、うん、その横っちょにコンクリートのドンってありますよ、うん、
それはなんか、見たことあるの？その建物
あるよ。
ああ、何？愛想のない昔のコンクリート造りの、
いや、まあ、なんかちょっと多少こう屋根とか似せた雰囲気になってるけどね。
ああ、その辺デザイン性はあるんです
か？多少はね、
うん、ちょっと今仕事でね、
は
あ、刑務所行ったことあるんですけど、はあ、作りがとっても昭和なコンクリート作りで、
あ、
それがなんかおしゃれとかじゃなくて、もう古くてダサって思うような、
あ、
デザインで、なんかレトロを感じる。
まあ今結構ね、刑務所って建て替えの議論って結構あれやしてますよね、
うん、今ね。でも、もっとほら、網走刑務所とかさ、
うん、
奈良の刑務所なんかもね、
奈良の刑務所はね、
ちょっとおしゃれな
ホテルかなんかになったんですよね、
でなるようなね、とこもありますけどね、うん、さあ、この正倉院に収められている宝物の数なんですけど、
うん、はい、
整理済みのもので約9000点、
はい、
で、どんなものがあるかというと、書簡文書、
うん、
文房具、調度品、
うん、
楽器は、
楽具、うん、
遊戯具、
うん、
仏教関係品、
うん、
年中行事用具、
うん、
武器、武具、
うん、
飲食用の食器、
うん、
服飾品、
うん、
工商具、
うん、
工薬類など、
うん、
こういうものがあって、
うん、
で、どんな製法で作られたものかというと、金工品、
うん、
木工品、
うん、
漆工、漆、
漆、
光覚細工、
うん、
角とか貝殻とかでできたやつ、
角とか、まあ、べっ甲です
か、とかそういうものですね、うん、で、陶芸、
うん、
ガラス、
うん、
染め織物など、
うん、
で、外来品は分かっているものだけで、中国、
うん、
インド、
うん、
イラン、ギリシャ、ローマ、エジプトなどの品があることが分かっています。
はい。
このが9000点。
はい。
これよく言いますよね。なんかこう、シルクロードの、
はい、ね、そうですね、
終着地でね。
はい。
で、なんか琵琶とか。
螺鈿紫檀五弦の琵琶ってやつですな。
あのなんか外国のやつなんでしょ
外国っぽい、
うん、あとなんか 5番
あー5番もありますね。
5するやつとかね、うん、
遊戯具ってやつですな、
うん、あとなんか小汚いガラス
小汚いガラス、
うん、なんか
どっち白瑠璃のワンってやつ、
うん、なんかさあ
これ
うん、なんかずっと昔からなんか倉庫に入れっぱなしみたいな汚いガラス。
よいよいよいよいよいよ。
今見たらそういう風に見えるけどさ、昔はそれでもすごい。
何年前やと思ってんの
?1300 年前。
ですよ、
うん、だから仕方ないんだろうけど、パッと見ると小汚いじゃん。
小汚くないじゃん。すごい。今でもなんかかき氷屋とかにありそうじゃん。
あそうだね、うん。うんうんうん。
デザインもね、ちょっとおしゃれじゃないですか。
おしゃれだよね、奈良時代のさ、
うん、全然今でも通用するっていうか、うん、
ね、こういう品がね、約9000点はもう分かっている、
うん、
まだあるってことなんですよ、きっとね。
いやもう調査がね、もう本当にこんな糸くずも全部調べてるらしいね。
はあ、そう
ですか。やっぱり生地なんかはやっぱ1300円だとどんどんやっぱ劣化するんで、その破片みたいな箱の底のクズも全部集めて、まあ、つなげられるのはつなげたり、クズはクズでひとまとめでやっては捨てないらしいよ。
でそれを正倉院展で糸くず展示するの。
糸くずも展示してたかな。だからその中に当時の例えばどういう繊維を使ってたとか、
あ、まあ、それはそうですよね、
っていうのが情報が入ってるんで、だからもうね、永久に終わんないでしょうな、調査は。
一人だけじゃできない。
もう何世代も多分やってるでしょうね。
ね、それ調べてるのに国立博物館が調べてるの、東大寺が調べてるの。
いやいや、東大寺はしてないですよ。
宮内庁が
やってる。宮内庁のその正倉院の職員じゃないの。
じゃあその専門のスタッフさんはそれで一食っていけるんですね。
まあ一食っていけど、
うんうん、黙々と
そうです
ね、するんでしょうね、うん、はい。さあこの正倉院ですね、建物のね、どれぐらいの大きさかなというのをね、
はい、
ちょっと紹介します。一応ヒノキ造りなの、
うん、
で寄せ棟本瓦葺き、
うん、
瓦ですね、
屋根はね。
で高床式、
はい、
うん、ちょっと上にね、
うん、
ポンって
ポンって足がね、こう高く
出てますね、うん、で、間口はですね、
うん、
33メートル、横幅33メートルってこと、
うん、
なかなか大きいね。
いや、でかい
よ、うん、で、奥行きが約 9.4 メートル、
うん、
で 33×9.4メートルが床面積になる、単純に言うと、
はい。
で、床下約 2.7 メートル、
うん、
で、地上から屋根の高さまでは、屋根のてっぺんまでが14メートルあるそうです、
うん、
なかなかかなり大きいね。
いや、かなりでかいよ。遠目で見てもおーってなるよ。
アパートじゃん。2階建てのアパートじゃん、
うん、2階建てアパートぐらいあるね、
うん、へー。でね、床下には直径60センチぐらいの丸い柱が自然石の礎石の上に立ち並んでいるそうです、
うん、
だからあの建物の柱の下は石が置いてある、
ね、礎石がね、
うん、で先ほども言いましたが蔵は3つに仕切られています、
うん、
北層、中層、南層ですね、
うん、
で北層と南層はあぜ蔵造りですね、
はい、うん、
で中層は北層 の南側の壁と、
うん、
南層の北側の壁を利用して壁として、うん、東西両面は厚い板をはめて壁とした、一応あぜ蔵板蔵造り、
うん
うん、
真ん中だけはね、だからちょっと違う、
だから北の倉庫と南の倉庫の壁を利用したから、元々のアゼクラ
作りの壁を使って前後だけをまあ板で、
うん、だからもともと2つだったのを真ん中もつなげて1つの、
うん、
つない
だっていう説もあります
ね、っていうことなんですね、うん、で、どの3つ部屋がありますか、全て東側に入り口があります、
はい、
で内部は2階建てなんですね、
うん、
階段あるの？はしごかあるの？
階段が
見たことある？
テレビで。
あ、そう、
うん、
え、何普通の階段なの？はしごなの？
いや、ちゃんとしたはしごで綺麗な、全部ケースがなんか明治台かなんかで全部ケースを作ったんですね、綺麗に。
ケース？
こうガラス張りのこうケースみたいなのが中に入ってて、
あ、
展示室みたいな。元々はまあポンポンポンって並んでたんですけど、うん、
展示室みたいにしてるってこと？
まあ展示室っていうか、まあこう、なんていうの、事務用のロッカーみたいな感じになってて、
はいはいはいはいはい、はい、うん。で、北総にはですね、
うん、
主に光明皇后が奉献した品が収められています、
はい。
で、室町時代以降は天皇神女の風が施された、
うん、
天皇によって封印ってこと？
さっきの直封って話ですね。天皇が必ず署名してあるのが封がしてあるんで、それを切ろうと思ったら必ず天皇の許可がいる。
勝手に自然に切れないの？
切れない、まあ切れ、まあ、切ろうと思えば切れますけど、まあまあ、
ファンタジーで言うと封印。
そうそうそう。
で、あの結界が張られてるんですね、その品にね。なるほどね。で、中層と南層には東大寺に関わる品々が収納されています。
そうですね、
違うんですね。じゃあ北側の方だけ、北層だけ、うん、その天皇さんの、聖武さんとかのゆかりの品が多いんですね。
もともとだからその大仏の開眼供養の時に使ったのを納めてたとこに、
うん、
光明皇后が、まあね、旦那さん亡くなっちゃっても、うん、その旦那さんが使ったものを身近に置いとくと、
うん、
悲しみが込み上げてくるからっていうんで、東大寺に献納したと。
でもさ、その天皇家のさ、
うん、
人が使ってた品って一級品じゃん。
もちろんですよ。
だからこうそのまんまでね、古くなってポイポイ捨てるよりね、
うん、
こうやって倉庫に預けてもらった方が良かったね。
まあ結果的にね、うん、こんなのが、こんなものがこれだけまとまって残ったっていうのはおかげですね。
でも意外とダイソーの品とかキャンドゥの品とかも入混じってるかもしれないよね。
もう意味がわからない。何を言ってんの？
百均レベルのさ、
どういうこと？
いや、わかんないね、そういうさ。
平常距離ダイソーがあったの？
あった。
ねえよ。
でもそういうなんて一般庶民の品とかもさ、
あ、
使ってたのもさ、
庶民の品は
なんかさ
あまりないけど、
紛れ込んでるとかないのか
な？ないでしょ。天皇の周りにキャンドゥの品が入る余地なんかあるの？
ありますよ。
ねえ
よ。キャンドゥはいい
んです。ねえよ。
さあ。ね、今もこの正倉院に収められている品は、非常に良好な状態で、
うん、
数多く残っているんですが、
うん、
それはなぜかというと、先ほどもちょっと言ってもらいましたが、勅命によって封印されて、
うん、
みだりに開封することがなかったので、
うん、
手厚く保護された結果、
うん、
ってのが挙げられます。で、建物の構造上、宝物の、こう、温度による破損とかね。
うん、
あと、虫とかによる、被害とかも防ぐことができた。
うん、
あと、新筆。
うん、
足のついた箱。
筆ですか、こうね、蓋のある箱で。
ああ、なるほど。
地面にドンって置くんじゃなくて、こう、四つ足がついた。うんうん、
なので、湿度の工程のね、湿度が高い低いが緩和されて、あと、外からの光や、悪い、質が悪くなるような空気。
下に置いちゃうと、ほら、湿気が入ってくるのと、うんね、蓋がちゃんとピュッ、キュッて閉まる蓋なんで、うん、外気にできるだけ触れないっていう。
で、だから密封できてて。
密封にまあ近い状態ですね。うんうん、できる限り、外気にはさらさないと。
足のある箱ってどういうの？うん、本当に昔のテレビみたいなやつ？
いやいや、こう箱の横
に何センチぐらいの高さ？
いや、そんな、まあ、
数センチとか。ああ、じゃあ、あれ、ほら、お膳みたいなもん？
お膳
江戸時代の人が食べてるようなご飯。
ああ。
あれぐらいの。
まあ、もっと外に、なんだっけ、インディ・ジョーンズのアークみたいな感じ。
わかんない。
え？こう足が キュッてついてる感じ。
だからそんな高い足ではない
もちろん。そんなビヨーンってんじゃなくて、本当に地面と数十センチ空いてるだけで、
ちょっと空気の隙間があるってことね。そ
う
そ
う、ひっついちゃうとここにほら湿気が絶対溜まるでしょ。だから木が腐ってきて下のものが腐ってくるじゃないですか。
いや、そんなのは昔から考えられてたんだね。
ねえ、ある程度考えたのと、まあやっぱりね、まあ偶然というかいろんな奇跡が重なってつながったわけですね。
さあ、このね、現在も残る正倉院なんですが、たびたびですね、危機にも見舞われております。
はい。
1180年、治承4年、
はい、
平の重衡のなんと焼き討ち、
源平の戦いですね。
時に東大寺焼いちゃうんだよね。
東大寺も興福寺もね、焼いちゃいますから。
平の清盛怒ってましたもんね。
怒ってましたね。
焼いちゃってね。
激怒。
燃えなかったの。燃え残ったの。
まだ正倉院ちょっとね、だから離れたとこにあるんで。
はい。1567年。
はい。
永禄10年。
はい。
三好松永合戦の陛下によって大仏殿が炎上します。
うん、
松永久秀さんと三好さん、
三好勢、ね、
三人衆、
そうそう、
と奈良で戦争してた。
東大、じゃあ大仏さんが2回目ですね、焼けたのは。
ちょっと上り、ちょっと遡っちゃうんですけど、1254年、
はい、
建長6年はですね、
鎌倉時代、
はい、北宋、ですね、北側の蔵の方がですね、落雷に遭いました、ただ大事には至らなかったそうです、あと経年劣化の修理も行われているようなんですが、記録がないんですって、残ってないんですって。今日の姿が当時のままの姿なのか、途中の時代で
正倉自体、
ね、なのかもよく分かっていないそうです、で、現在はですね、年輪年代法によって、最初からこの姿だという説が有力なんですで、
はい
はい、で平成9年、
1997
年に国宝に指定されます、1998年、平成10年には世界遺産に登録されますと。
はい。
そして今に至っているんですね。すごい、1300年前のね、ものが、こう、残っていて、やっぱ行かなきゃいけないんですね、正倉院は。
っていうかね、今もう正倉院ってもう結構もうやれないっていう話ですよね。
やれない、
やっぱり展示のために移動とか、
はいはいはい、
やっぱりこう、ね、ケースの中にで照明を当てるっていうの自体でもやっぱり劣化ってどんどん進んでいくんで、
あのちっちゃいライトでも、
そう
今さ暗いじゃん、暗いところにさ、
いやもちろんだからああやって最低限しかもちろん照明なんか当てなくても、やっぱり今ほらやっぱりそれこそ三星雨とか大気汚染とかあるから、そこにやっぱりさらすだけでもやっぱりちょっとずつ劣化していくから、今後はもう展示自体がもう厳しいっていう
話が。これ稼ぎ頭でしょ。
稼ぎ頭だけども、それでなくなっちゃったら意味ないでしょ。
そう
だ、ね、別に見せるためにやってるわけじゃないからね。だから今のうちに言っとかないと、もう将来はないかもよ、正倉院展なんて。あ、昔あったねみたいな、あれ間近で見れたみたいな時代が来るかも。
大丈夫です、ケリーさん皇室に上がるからいつでも見られます。
お前はあいつか。
いや、アメリカの兄さんと一緒にしないでください
。後ろにちょんまげでもやっとけよ。
私はちゃんときちんと皇室に上がって。
そうですか、
はい、
はい、悲しい話ですね。
はい、ぜひ皆さん正倉院展とかね、また奈良行ったら、これ正倉院自体はなんか
遠目で見れます、
見られるので、はい、一度チェックしてみてください。
そうそうそう。
さあ、前回紹介できませんでしたが、お便りを紹介させていただきます。
はい、
はい、多心中さんからいただきました。
多心中、
はい、おもれきの皆さんこんにちは。409回と410回のオーロラの配信を楽しく拝聴しました。 お久しぶりですといただきました。うん、本当にお久しぶりですね。
そうですな。
はい、番組内でオーロラを見たことある人いないのかなと話されていましたので、これは反応しなければと思い、5年ぶりくらいのお便りを送らせていただきました。
はい。
はい、おもれきが始まった2013年、私はオーロラを見るためにカナダのユーコン準州にあるホワイトホースからレンタカーで、さらに北900キロにあるイーグルプレーンズを目指す一人旅をしていました。ホワイトホースで一泊した際にドライブのお供に当時興味が湧いてきたポッドキャストを片っ端からダウンロードしていた中におもれきがありました。今となっては幻の、プロトタイプですね。回も、その時取り込まれていて、雪の道中はもちろん、帰りの運転の際にも、随分お世話になったのを今も覚えています。
うん、
音楽プレイリストとは違い、ポッドキャストはラジオ番組なので、初めて聞くエピソードや内容ばかりなので、眠気防止に効果てきめん。本当に一度も眠くなることがなく、ひたすら続く未舗装道路を走り切ることができ、おもれきにはとても感謝しています。肝心のオーロラですが、これも2日にわたって大爆発してくれて、カーテンのような緑色のオーロラから番組で話されていた石器、赤みの、オーロラも、うん、見ました、
うん、
でオーロラの音のようなものも聞くことができました。年中見ることができるオーロラですが、夏の極北は白夜なのでオーロラが出ていても見られないことが多いそうです、
うん、
逆に極夜となる冬は寒いですが、オーロラが見られる夜の時間が長いのでよりチャンスがあるようです、
うん、
太陽活動にも影響されるのでタイミングを合わせてカナダや北欧をぜひ訪ねてみてはいかがでしょうか。写真や映像で見るよりも生で見るオーロラはまるで違うものに見えるので、ぜひお二人にも体験してもらいたいですと、いただきました、
うん、
はい、オーロラ本当に見に行った方やっぱいらっしゃるんですよね。
そうね、
冬の方が見やすいってそういう意味なんだね。
そうね、う
ん、そっか、昼間は確かに見づらい。
今年なんか結構見やすいんでしょ。なんか結構緯度が下がってきてて。
あ、そうですか。やばいってことじゃん。太陽活動が、
うん、
黒点がよく見えてるんだったよね、今年ね。あ、
見やすいっていう話ですけどね。
あ、そうですか、うん、音もするんだね。
あ、らしいです
ね。これだから太陽光に大気が触れるときに何か衝突する音なのかな、
でしょうね。
ね、900キロをレンタカーで移動しない
とダメ。900キロってすごい。
どれぐらい、東京から900キロっていうと、大阪
で500でしょ、500ちょいでしょ。
広島ぐらいまで。
広島ぐらいかな。広島もっと行くんじゃない。
もう福岡ぐらい。
福岡ぐらいまで行くんじゃない。
ほー、う
ん、遠いね。
おー、うん、で、ああいうさ、大陸の道路ってひたすらまっすぐだったりするらしいじゃん。
何にもないよね。
うん、なんか日本ってね、松が数珠つなぎになってるから、
まあね、
コンビニにも困らないし、
ね、そうは、あの、うん、切れ目がないからね、
うん、はあ、ありがとうございます。
はい、
まあね、いつか行けたらですね。
まあそんなとこ車で走ってみたいもんですな、
はい、
うん、
さあ続いてですね、サイクルマンさんからいただきました。
サイクルメン、
おもれきの皆様、いつも楽しく拝聴しています。梅雨が明けた先日、福井県に行きました、
うん、
これ7月の下旬にいただきましたが、一乗谷、朝倉市遺跡、永平寺、柴田神社、帰りには長浜歴史博物館に寄りました、
うん、
一乗谷、朝倉市遺跡は、武家屋敷、武家屋敷、
武家、
武家屋敷、
うん、
寺院、町屋などはほぼ完全な姿で発掘され、国の重要文化財、特別史跡、特別名勝に指定されています、
うん、
一乗谷は最盛期には、や人口1万人を超え、
うん、
北の京と呼ばれたそうです、
うん、
歴史好きの方にはおすすめです。 ケリーさん、水月さんは行かれたことありますかといただきました、
うん、
一乗谷はね、ケリーさん行ったことあって、おもれきでも
言ってましたね、
紹介しましたね、
うん、
もう最初期、
あー、
一桁回ですよ、福井に行ったってい
う
こと
ね、うん、そもそもまだ、なんだっけ、恐竜博物館なかった頃だよね。
そうなのかな、
多分。
まあ、あの頃の会話もたどたどしいね。
いや、
知らない。4回ぐらいの。
4回、
うん、第4回ぐらいで、確か一乗谷って。
知らない。
うん、今なんか、一つネタあったら10分ぐらい喋ってますけど、
そうね、
うん、それを思うともっと淡々としていたと思いますけどね。ね、福井県はね、ぜひ皆さんも行ってくださいね。
福首都、
はい、はい、おもれきの福首都ですからね、はい、皆さんぜひ訪ねましょう。
訪ねましょう、はい。
もうずいぶん新幹線の駅もできてきてるんでしょ。
いや、だって来年ですからね、こいつ。
あ、そう、
はい、
はぁ、すごいね。
駅もできたしね、駅名も決まって。
どうなんですか、北陸方面って、
うん、
関東に出ていく人と関西に出ていく人と、
うん、
どっちもアクセスいいじゃないですか。新幹線できたらちょっと流れ、うん、バランス崩れるのかな。
まあね、東京は近くなるね、かなり、
うん、福井、敦賀まで来るんでしょ。
敦賀まで、
敦賀東京新幹線どれぐらいで行けるようになるの。2時間、2、3時間で行
くの。3時間ぐらいかな、
うん、今敦賀の人って米原まで出
て、米原まで行って、まあ新幹線でしょうね、うん、
あんまり変わらない気するね。
まあ、あんまり時間的には変わらないって話ですけどね。何十分程度短くな
る。まあ、あと乗り換えなしか、ありかとかね、うん、そういうのもあるかもね。はい、ありがとうございました。はい、さて、続いてトムトムさんからいただきました。
トムトム。
はい。ケリーさん、水月さん、こんにちは。413回、昭和 VS 平成の、その7の回を拝聴しました。その中でカセットテープに音楽を録音して聞いていたこと、そして FM 雑誌について触れられていたところを聞いて、自分もそんなことをやったなーって懐かしくなって当時のことを思い出しました、
うん、
自分の学生の頃、音楽はカセットに録音して楽しむものでした、
はい、
まだレコードの時代、レンタルなんてまだない時代の話です、
うん、
録音のための音源は FM が頼りでした、
うん、
エアーチェックなんて言ったりしていました。そしてその強い味方こそ FM 雑誌でした。
あ、
ラジオを聞くとき FM ファンや、FM レコパルをいつも手元に置いていました。なぜかというと、これらの雑誌には FM の番組表が載っていて、その番組表には番組内でかかる曲目と曲の演奏時間が載っているからです。歌謡曲とかポップスに限らずクラシックも同様です。この演奏時間が載っているというのがとても大事な点です。
うん、
録音したい曲がどの番組で流れるか、そして何分何秒なのかを確認することで、このカセットにまだ録音できるなとか時間が足りないから新しいカセットテープにしようとか、放送前にあらかじめ準備できるからです、
うん、
放送する側もリスナーが音楽を録音することを意識して、番組内でのおしゃべりは曲に被せないというのが暗黙のルールでした。
あ、
数年後はレコードのレンタルが始まり、広がっていくにつれ徐々にラジオから離れていくようになりました。長々と昔話をしてしまいました。これからも楽しく聞かせてくださいといただきました。
うん、
エアーチェックしてました。
昔はね、してたね。
僕もね、FM 雑誌買ってましたね。
あ、
で、もうすでに録音された番組はね、
はいはい、
もうなんていう曲がかかるかって分かってたし、ね、で、生放送は後で、
うん、
なんか後日のね、発刊された雑誌の方に載ってたりとかしてましたよ。
あったな、うん、あったあった。
で、もうこれ NHK とかローカル FM とか、その全部その曲流すやつとか、うん、でヒット版、ベスト10みたいな
番組
と、
ね、
あといろんなリクエストとかで古い曲もかけるとか、うん、いろいろ聞いて 録音してましたね。
AM も FM もね、聞いて本当にその人の特集とかを聞いて必ず
そう
カセットに指を置いてキラッって言
ってこう僕も全部1番組撮って
あ
で、後であのなんだっけダビング、
はいはいはい、
ダブルカセットデッキだったから
こっちからこっ
ち、ね、そういうの
あそれ切り抜いてこう
ペッペッペッしててラジオからの引き抜くので十何巻までは作ったかな。
120分とかのテープ
で確かに、
ね、曲あのそうだね、放送全部聞いて入れてて、
でそれでねあのちょっと外出時のあの聞けなかったラジオとか聞いたりとかね、
合間でね、うん、やったりとか
してたね。
肝心な曲の時にあのこう曲この折り返しのところで、ね、みたいな話とかね、
でこう全部お手製なんでこうカセ録音切る時にキュッて音が
そうそうそう
なったりとかね、
押してからのこのワンリアクションでこう曲の頭が切れたりとかね。
僕だからねあのこの曲ちゃんとフルで聴きたい、昔のとかで気になるのとかあったりしたらリクエストをしてましたので、そこからハガキ職人の始まりなんですよ。
職人の
始まり、うん、やってましたよ。だからケリーさん地方である番組常連さんやってましたよ。
へ
ー、うん、でそのパーソナリティやってた人が、
うん、
多分ね、ローカル雑誌の今編集長やってるみたいな、その同じ同姓同名なのかわからないんですけど、お会いしたこともないんですけど名前だけは覚えててね。で昔からねそのローカルラジオ局で主みたいなアナウンサーももう定年でね、
そうですね、
あのご隠居さん扱いに長老扱いになってたりしてね、
夜の番組ね、いろんな人いましたね。
今フルコーラスかからないですもんね。
そうだね、FM も本当に、
スタイル変わりましたね。
頭だけですもんね、
うん、もうだって逆に聞きたかったら YouTube とかでチェックできちゃうもんね。変わりましたね。
CD とかもね、安くなったしね、うん、
はい、今日はね、ここまでにしましょうね、
うん、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。